STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン31、何々と何々の言い方をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、前回小樽市総合博物館で開かれている特別展、ロシアが見たアイヌ文化についてお話をいただきましたが、その内容についてもうちょっと詳しいお話を今週も聞かせてください。
はい。
今スタジオに目録がありまして見せていただいていますが、とっても古い着物や民具があるんですね。
そうですね。この展示はロシア人の集めたものでして、カラフトアイヌのものが非常に多いですね。
カラフトというと現在のサハリン。実は私の母はカラフト出身で、戦後間もなく家族とともに引き上げてきたっていうお話を聞いたことがあって、おばあさんから、
はい、
アイヌの方に会ったことがあるよっていう話をしていましたね。
へえ、すごいですね。
カラフトといえば、以前トンコリという楽器を弾かせていただいたんですが、
はい、
これもカラフトアイヌ特有のものなんですよね。
そうですね。弦楽器、トンコリという弦楽器になりますね。
ギターとも違うし、琴とも違う、ちょっと細長い木の楽器で、
はい、
5本の弦を使って弾くんですけれども、とっても音色が綺麗なんですよね。幻想的な音というか、日本にはない音階なので、はい、とっても素敵だなと思いました。
そうですね。とっても好きな音色なんですけど、うちの4歳の息子もトンコリが好きで、うちの母がトンコリを作ってくれて、
はい、
見よう見まねのトンコリ奏者をやっています。
へー、未来のトンコリ奏者になれるかもしれませんね。
そうですね。だと楽しいですね。
実際そのトンコリを演奏してらっしゃる方っていうのもいらっしゃるんですよね。
そうですね。私今旭川に住んでるんですが、隣の町ですねにトンコリ奏者の沖さんという方がいらっしゃって、世界にも渡ってトンコリを弾いて歩いている方がいらっしゃいます。
ぜひその沖さんのライブにも足を運んでいただきたいですが、はい、まずはぜひこの11月25日まで開催されています。場所は小樽市総合博物館の本館、ロシアが見たアイヌ文化、ぜひ皆さんご覧になってください。それでは今週のお勉強に参りましょう。
はい、今日は並列の表現を勉強します。
テキストをお持ちの方は12ページをお開きください。
並列の表現、ネワの用法について、犬と猫のように名詞を並列するときにネワを使います。それでは例文を紹介していきます。例文1、ラタシケネワオハウクエ、マゼニとおつゆを私は食べた。ラタシケマゼニネワ何々とおはう、おつゆ、くえ、私は何々を食べる。ラタシケプネはおはうくえ。
ラタシケプネはおはうくえ。
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 はい、それでは例文2に行きます。はちゃねは、はぽうこいたかねあん。はちゃねは、はぽうこいたかねあん。お父さんとお母さんが話し合っている。はちゃ、お父さん。ねは、何々と。はぽ、お母さん。うこいたく、話し合う。かね、何々しつつ。あん、いる。はちゃねは、はぽうこいたかねあん。
はちゃねは、はぽうこいたかねあん。
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 それでは今日の学習です。並列の表現ネワの用法、犬と猫のように名詞を並列するときにネワを使います。これは姉と行くとか友達と遊ぶという時のととは違います。こちらはトゥラという言葉を使います。また何々と言ったとか何々と思うという時のととも、また違います。こちらはありを使います。日本語ではとという同じ音の言葉で表現されますが、アイヌ語では場合によって違う言葉になりますので注意が必要です。ラタシケマゼニについてレッスン16にも出てきましたが、アイヌ料理の代表的なものです。地方によってレタシケ、チポイエなどとも言います。かぼちゃや豆、トウモロコシ、芋、餃子、ニンニクなど野菜、山菜をぐつぐつ形が崩れてペースト状になるぐらい柔らかく煮て、塩やシケレペ、キハダの実ですね、で味をつけたものです。地方によってはラタシケを山菜、野菜の意味で使うこともあります。ハチャについてレッスン22で見たように、浦河地方で父親を示すアイヌ語はハチャがよく使われます。過去の記録によると、トーロ、クッシャロ、ハルトリ、シャリなど同等でも使われていたようです。また浦河町東部や静内、三石、様に、広尾、白糠、美幌、釧路などではあちゃと言い、少し発音が違います。その他みちやはんぺ、いやぽなどといろいろな言い方があります。ハポについて、母親を示す言葉は北海道の多くの地域でこの言葉を使い、父親ほど様々ではありません。トットという地方もあります。ただしホベツや千歳などではハポが父親の意味になったりしてややこしいので注意してください。
先生、私もアイヌ語ラジオ講座を4年前から担当しているんですが、
はい、
それぞれの地域の言葉を勉強しているんですが、本当にこの父親など様々な言い方がありますよね。
そうですね。私現在旭川に住んでるんですが、旭川の方ではハンペというふうに呼ばれています。
地方ごとに言い方が違うというのもアイヌ語の特徴ですね。
そうですね。それでは練習してみましょう。次の日本語をアイヌ語にしてみましょう。焼き魚と餃子ニンニクを私は食べたい。プクサ、餃子ニンニク。ク、私。チマチェ、焼き魚。ルスイ、何々したい。え、食べる。ネワ、何々と。この単語を並び替えてアイヌ語の文章にしてみてください。
はい、例文1を参考に、チマチェネワプクサクエルスイでしょうか。
はい、ピリカワですが、少し発音に気をつけてみてください。
はい、
餃子ニンニクはプクサ、あと焼き魚チマチェ、マーにアクセントがきますね。
チマチェネワプクサクエルスイ、
ピリカは。それでは次の文章に行きます。黒い犬と白い犬が喧嘩している。した、犬。あん、いる。くんね、黒い。うこいき、喧嘩する。ねは、何々と。レタル、白い。かね、何々しつつ。
はい、くんねしたねはレタルした。うこいきかねあんでしょうか。
はい、ピリカは正解です。
ありがとうございます。
はい、今日の勉強はここまでです。
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。 先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日はアペヒについてお話ししたいと思います。アイヌ民族の信仰で祈りを捧げる神はいろいろいますが、さまざまな神々がいる中で最も人間にとって身近な神は火の神であると言えると思います。火の神はアペカムイと言い、アペフチ、火のオウナなどと言います。昔はどの家にも囲炉裏があり、何かあれば火の神に祈りを捧げていました。先祖供養の儀式もまずは火の神に祈りを捧げ、お酒や供物、稲うを先祖たちのいるあの世に届けてくれるようにお願いします。昔は石油もガスも電気もありませんから、ストーブではなく囲炉裏の火で暖を取りました。料理も囲炉裏の火で煮炊きしました。明かりも囲炉裏の火、もしくはラッチャコという油を燃やす明かりしかありませんでした。火は人間の生活にとって必要不可欠な大事な存在でした。火の神に祈るっていうことを今でもうちの実家ではよくやっていて、
はい、
うちの父とかは和人なんですけど、新しいお酒とか新しいものが入ってきたりするときには、自宅のストーブなんですけど、いろりではないんですが、ストーブの火に向かって少しカムイの実というかお酒を捧げながらお話しして、こういうものが来ましたよ、ありがとうございますっていうことをやっていたりとかしますね。
へー、物に感謝する、神様に感謝するという意味ではとても大事で素敵だなと思いました。
そうですね、いろりのことはアペソコと言います。ソは床もしくは座、コはくぼみ、他の地方ではアペオイという言い方がよく使われますが、この地方ではこの言い方は使わなかったようです。ちなみに浦河町の隣の様似町にはアポイ岳という山がありますが、アポイはアペオイが語源で、オはある、イは場所という意味です。昔鹿が取れるよう頂上で火を焚いて儀式を行ったという伝説が元になっています。
先生、このラッチャコというのはどのようなものなんですか。
はい、ホタテの貝殻に魚や獣の油を入れて、そこにろうそくみたいに糸をつけて、そこに火をつけて使うものです。
なるほど、今日はアペ、火について教えていただきました。
はい、それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン32、人が何々するという時のアンをお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、やいだいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スイユヌカルアンの、またお会いしましょう。